ご理解第11節。神は天地の森じゃから離れることはできぬぞ。神様が離れることができぬと仰せられているのだから、人間氏子がこの神様を離すことはできぬと分かり、悟らせていただくところから、初めて愛をかけようの世界が開かれ、神様と氏子、私ども、の喜び合いの生活ができるようになる。御教えはすべてその手立てである。神様が離れることはできぬぞと。離れることができぬ神様。これは神様の方が離れることはできぬぞと。天地の森じゃからと。それこそいつも人間氏子をお守りくだされてある、守っている神様だと、神様の方がおっしゃってあるわけですね。ところが人間の方が神様を外してしまいますね。人間の方が神様から離れていってしまう。今朝教えていただきますのはまさにそのことのように思います。神様がお待ちになっておられるということなのですね。人間氏子が神様におすがりをする、助けてくださいと神様にすがってくるのを待っておられる。神様を頼りとして神様に願ってくる、またこれはどうしたらいいでしょうかと尋ねてくる。神様は人を待っておられる、そういう神様だというのですね。ところがついつい人間の方が神様を忘れてしまいます。そして神様以外のものを頼りにしてしまいます。それがお金であったり物であったり、それこそテクノロジーであったり人であったりいたします。弁護士さんに頼ったり、お医者さんに頼ったり、どこそこのまあカウンセラーの人に頼ったりといたします。ある先生が、人に頼れば腹が立ち、神に頼れば比例が立つといただかれたそうですが、私はそれを聞かせていただき、確かにそうだなと思いますね。人に頼っておればいつか裏切られたり、自分の思い通りにはしてくれなかったり、こうしてくれればいいのに、ああしてくれればいいのに、どうしてこうしてくれなかったのかと腹を立てることがやっぱり多くなりますね。人に頼れば腹が立つというものです。ですから神に頼れと、神に頼れば比例が立つと、まあその通り文字座通りにいただいていたのですけれども、今日は少し違う角度からいただきました。あ、これはそうではないなと。人に、それまでは、今までは人に頼れば腹が立つというところに重点が置かれていたのですけれども、今日はそこを神に頼れば比例が立つ、あ、これは神様がもっと神を頼りにしてくれと、神に頼ってこいと、その神様を頼りにしてくれる、そのことを神様が望んでおられるのだと、まあそのために前段、人に頼れば腹が立ちと これは付け加えられたのだなと。神様の本質というのでしょうか、本音は神に頼ってくれよと、頼って来いよと、神様はいつもお待ちなのですね。なかなか人間が頼ってこない。せっかく助けてやろうと思っておられるのに、それでもなかなか頼ってこない。そこに人に頼れば腹が立つだろうが、だからどうでも神を頼りにしてくれよと、神様を頼ってこいよという、私を頼りにしてくれよというのが神様の本当の願いではないかと思いましたね。ついつい神に頼れば比例が立つ、その比例が立つというところに目が行ってしまいます。ですから比例を立たせようとして神様に頼ろうといたします。そうではないようですね。これもまあ人参をぶら下げておられるような感じですね。その本質はどこまでも神に頼ってくれと、神を頼りにしてくれと、人じゃない、物じゃない、金じゃなかろうが、もっと神を頼りにしてくれというのが神様の本当の願いのような感じがいたしますね。おかげ信心ではいけぬと申されますけれども、そうとばかりも言えないように思いますね。おかげを欲しいから神様にお願いをする、それでも神様はそのまあ何というのでしょうかね、小さな子供をあやすようなというのでしょうか、それでも神にすがってきてくれたら嬉しいと。何にも神様に頼りもしない、すがりもしない、自分でやっていこうといったような人たちよりも、おかげ信心でもよいから神様に頼ってくる、すがってくる、その方が神様は喜ばれるような感じがいたしますね。どうでも何事によらず神様頼りの信心をさせていただこうではありませんか。その方が神様が喜んでくださる。よそよそしくするよりか、神様は神様と神様におねだりをする方が神様が喜んでくださるようですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。